皆さんこんばんは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2008年2月の21日、久しぶりです。これから民主党議員の藤田幸久議員主催による911の民主党議員向け勉強会が始まります。今日私は永田町のですね、憲政記念館というところに来ています。国会図書館のすぐ隣にあるこの場所は、まあ、憲政、憲法にのっとった政治をする場所のですね、の記念館ですね。で、数々の重要な会議が執り行われてきました。今日のこの場所、第2会議室で、藤田議員主催の911に関する勉強会が行われます。まもなく始まります。聞いてください。生中継です。
今日は急なご案内でございましたが、この 9.11 に関する勉強会ということで、とりあえず民主党会派の関係の皆さんだけにご案内をいたしましたが、これからもっと国会の中で活動を広めていきたいと思っています。で私は呼びかけ人の、一人の藤田でございますが、犬塚正し参議院議員が司会をすることになったんですが、ちょっと遅れてということで一緒になってやってしまいますが、今日はあと数名の方がいらっしゃることになってたんですが、菊池由美さんが南勝浦から来たお返しにっていうんじゃないんですけれども、イージス艦の視察に、あるいは漁船の視察に行ってしまったということで、数名欠席になった。あとは韓国、中国に小沢さんの同行、それから木名さんが中国ですか、行ってらっしゃるということで少し減ってしまいましたが、始めさせていただきたいと思います。私の方からこの経過報告を兼ねて、スタートしたいと思いますが、1月の10日に外交防衛委員会で質問させていただきました。でその資料がですね、今日はベンジャミン・フルフォードさん、すみませんが急にですね来れなくなりましたが、従いまして、こちらが菊池由美さん、それから成沢さん、お二人が今日は、報告をしていただくということですが、私の方でその前の経過について少しお話をさせていただきます。で、お知らせいただきますが、私は数年前からこの 9.11 についてはある程度知っておりました。しかし去年ぐらいからですね、やっぱり国会で取り上げるべきだと思ったいくつかのきっかけがございます。それで今日の資料はこのクリアファイルの中のものが、これは菊池由美さんの資料で、後で映像で、やっていただく、このクリアファイルの中が資料です。で、それ以外が、私の方の資料です。で、私がなぜ国会で質問するようになったかというきっかけから申し上げますと、この資料の一番最初にですね、1月10日の外国語委員会の資料がいくつかございますが、その一番最初のページが各種世論調査というのがございます。で、びっくりしたんですが、欧米の一般の市民の方々が、これだけその、政府がやった、調査委員会の報告について、例えば第7ビルの崩壊を調査していないということが失敗であると感じている。それから2のニューヨークタイムズの世論調査でも 53% が政府が、つまりアメリカ政府が何かを隠していると思っている。28% が嘘をついていると思っている。そして政府が真実を語っていると思っているという人は 16% しかいないというような世論調査がこれだけ欧米であるということが一つ。それから2ページ目からこれまで国会で資料として提出をし、質疑の中では直接使いませんでしたけれども、アメリカ以外ではこのイタリアの元首相がつい最近でございますけれども、非常にはっきりとここまでおっしゃっていると。それから2番目のフォン・ビューローというドイツの国防大臣ですけれども、この 9.11 について非常におかしいということで本まで書いてあるんですね。 CIA と 9.11 という。それから3番目のですね、このドイツの連邦銀行総裁、日銀総裁にあたる方が、事件が起きたすぐ直後でございますけれども、この同時タラステロに関わった人が欧州の証券市場のテロインサイダー取引に関わって利益を得ようとして多くの事実が明らかになっていると。で、政治家がですね、いろいろ言うのはまだしも、連邦銀行の総裁がここまで発揮をしたということは、私がこれが一番クレディビリティがあるというふうに判断した一つでございます。 それから、他にこのイギリスの元環境大臣、カナダの元副首相等々がいろいろな形で疑問をかなり具体的におっしゃっているということがございます。それから、3ページ、この資料の下の番号で3ページでアメリカに参りまして、これはたくさんあるんですけれども、この独立調査委員会の委員であった、しかも陸軍対応した方が、この調査委員会そのものに対して、ホワイトハウスからの情報開示がないと、これでは公正な調査とは言えないと言って辞任をしているということになります。それからロン・ポールという下院議員は、実はテキサス州選出で10回下院議員として当選している。つまり、ブッシュ家との関係から言いましても、いわば共和党の本流中の本流のような方が、ここまではっきりおっしゃっている。実は2週間ほど前ですが、このロン・ポール下院議員のラジオプログラムに私は1時間半ほど日本で、国際電話でできるラジオ番組に出演をさせていただきました。共和党の本流の方までここまでおっしゃっているというようなことでございます。それから右側に行きまして、各分野の専門家というところで、スティーブン・ジョーンズという、これはブリガン・ヤング大学物理学教授という方が、60名ぐらいの、物理学とか、それから、建物の構造とか建築とかいった方が一緒にこの実はこういう論点を整理をいたしまして、貿易センタービルの崩壊に関する政府の説明というものはこれだけ、おかしいということをはっきりおっしゃっているというようなことがございます。まあそして、その後の方に7ページ目の次にですね、9.11 をめぐる不可解な事実というのは私の方でいろんな、まあ、文献その他から、整理をしてとりあえず整理をしたということでございます。それで今お回しをいたしますが、ここにですね、ペイトリオツクエスチョンという、ネットがあります。これはその愛国者といいますかね、の方々ということで種類分けがしてありまして、つまり、建築家とか構造の専門家とか、それから議員だとか政府の関係者だとか、そういう方々がこの今までの調査というものがいかにおかしいかと、こういった点を明らかにすべきだということで、いろいろなところで証言をされている。しかも全部テレビ、いつのテレビに出た、いつの新聞でこういう発言をしたという裏付けのある形で出ていると。私はこの実は一部を翻訳したのが今お見せをした材料でございますけれども、私はやっぱりここまで見たときに、これはやっぱりその説明責任を、アメリカ政府、あるいは日本政府というものが、あるし、それを求めていく必要があるというふうに、これは回しますけど、こんなものが、まあ、皆さんネットで、ご覧になりますけれども、それで、こう質問したという経緯でございます。で、私の、質問した議事録が入っておりますし、その後でですね、質問主意書を1月の24日に提出をし、それに対する答えが2月5日の答弁書、それからつい、今週もですね、2回目の質問主意書を出しました。で、2回目のこの質問主意書に対する答えは明日の午前中に、ワイドとになっておりますけれども、かなり細かい質問主意書を出しています。で、この質疑の中で明らかになったことは、日本人が24名犠牲になっています。で、24名のうち13名はどうやって遺体を確認をしたかということに関して日本政府は直接的な資料がないと、アメリカの裁判所の認定によって死亡を確認したんだということでございます。そして、じゃあその方法はということについて DNA ですかと聞きましたらば、DNA と推測されるという。で、実はつい昨今のニュースでもミャンマーで長いカメラマンが亡くなったと、犯罪ですから捜査員を派遣するということになっていますが、これも遡りまして、私は昨年の11月に、福田総理に本会議で質問いたしました。テロというのは犯罪ですか、それとも戦争ですかと。で、政府の今までの公式見解答弁はテロは犯罪ですということです。ただし9.11 は組織的計画的な行為であるので、それに対して、まあ、国連決議も含めてアメリカ政府が テロと認定をして当然に対する戦いということで戦争を始めているんだという、まあ、そういう答弁なんですけれども、そうしますとテロというのは犯罪で24名の犠牲者がいるわけですから、当然犯罪者を、犠牲者に代わって日本政府が捜査をする、直接捜査できないならばその事実関係を明らかにする義務があるわけですが、実はそれもやっていないということがございます。従いまして私の論点とすれば、テロの犠牲者である24名の方の状況についても説明をする責任があるし、そしてこれを戦争をするに値するものだというふうに認定をしてアフガニスタン戦争そしてイラク戦争に突っ込むわけですが、それを日本が追随する形になっておりますので、そもそもの原点である 9.11 というものがこれだけはっきりしていない中で戦争に突っ込んでいっているということは、これはやっぱり再検証が必要ではないかと、いうことであります。で、その今までの、これが 9.11 コミッションレポートというものですが、後で多分、菊池さんあるいは野沢さんの方から説明あると思いますが、後で出てくる第7ビルという建物が飛行機が突っ込んでないように落とし穴にはまったみたいにストンと消えちゃうわけですが、それについての説明がこの、コミッションレポートに書いてないところですね。FEMA という危機管理庁、アメリカのこの報告にもそのなぜ第7便が崩壊したかということについても書いてない。したがってまあその消えた年金とか、いう話がありますが、消えた残骸、それから消えた飛行機、消えた機体、消えた死体みたいな話でございまして、これは冗談じゃないということでございます。そんな意味で、こういう機会を持たせていただきました。で、最後にですね、資料の最後の方に、実は来週の26日に私は欧州議員の招きで欧州議会で講演をすることになりました。で、そのチラシのようなものが2枚目のこの赤い、9.11 というものに出ておりますけれども、このチラシですが、これを主催しておりますのがこの一番上にあるジリエット・キエザという欧州議会の議員です。それからあと、デビッド・グリフィンというですね、アメリカのこの神学大学の教授の方で、本そのものが、9.11 テロの捏造という本がありますけど、それを、
はい、911事件は謀略家です
、911事件は謀略家ですね、はい、を書いた方で、翻訳を菊池由美さんがして2冊目3冊目が英語は出てますけど日本も出てませんけれども、神学者が綿密に具体的な事象物証をまとめた本を書かれた。で、私は神学者がここまでされたということはもう一つやっぱりこれは検証すべきだというふうに考えた2つ目の理由でございますが、その方等々でこのヨーロッパ議会の中でこういう会に出させていただきます。それからフィルムそのものは8ヶ月このジャーナリストでもある EU 議会のキエザ議員が作られて、今日ユミさんとかが使われるいろいろな映像等も使ったものだろうと思いますが、しかもそのコメンテーターの中にノーベル文学賞受賞者の方も出演をされるというような社会があると、それに出させていただくということになりました。そしてこの合間ですけれども、先ほど来話しております当時のドイツ連邦銀行総裁のウェルテケさんという方に、来週昨日電話がつながりましてお会いできることになりました。それから、イギリスの元環境大臣のミーチャーという方にもお会いできることになりました。ドイツ連銀総裁が電話でですねこういうことで言いましたらば、まあ、2つ返事で受けてくれたということ自体が、彼がやっぱりこういうことをおっしゃったということに対する彼の確信が現れているというふうに思っています。ということでそういう経過を報告をいたしまして、これから湯塚さん司会からになります。
すみません、
はい、菊池由美さんにまず、10分ぐらいですか、やっていただきたい。
15分ぐらいですか、
はい、お願いします。
どうも皆さんこんにちは。今日忙しい中このような機会を与えていただいて、集まっていただいてありがとうございます。私はですね、911事件が起こるまでは、環境問題を解決するということをテーマに著作業をしてきたものです。 自分自身は今南房総に住み自給自足の暮らしをしているそういう人間です。多分初めての方がいると思いますので、ところが9・11事件が起こって、これがテロとの戦いで戦争で解決するんだということになるとですね、私が目指している持続可能な社会というのは根本から脅かされるんですね。それで私はグローバルピースキャンペーン、テロに対して戦争は有効ではない、戦争ではテロは解決しないんだというキャンペーンを始めました。で、当時の趣旨は今でも同じなんですけれども、その当時そのキャンペーンを始めた頃はですね、あの事件がテロだ、つまりアメリカ政府の発表、そして、全メディアの発表をそのまま信じていたんです。ところがキャンペーンを進めていく中でですね、いろんなアメリカの活動家やそして、ドキュメンタリー映画を作っている方々と出会うわけです。そして2004年8月忘れもしませんが、911インプレインサイト911インプレインサイトという映画に出会うわけです。で、これを見た時の私の驚きようといったら皆さんの想像がつかないと思うんですけど、私はかつてアメリカの金融界に行って債券ディーラーという仕事をしていました。ですからアメリカは大好きな国ですごくこう信頼が厚かったんですけど、それが根本から崩れるようなものすごい衝撃的な体験をしました。つまりこの911インプレインス911インプレインセンス、今からお見せしますけど、この映画が何を描いているかといいますと、9月11日当日ですね、生放送で中継された、しかし12日以降放映されない場面というのがいくつかあります。で、それを見ていくと、今私たちが信じている911事件の真実と言われている、まあ、19人のアラブ人のハイジャックが乗っ取ってやったことになってます。その結果アフガニスタンもイラクも攻撃されちゃって今でも戦争続いているわけですので、ところがこの映画を見るとですね、このテロそのものがどうもそのアラブ人19人がやったのではないというのが伺われてしまう、そういう映画です。まあ、ご覧になってください。それでは最初の、私はこの映画に出会いびっくりして、なんと2004年の8月20日に最初の上映会を参議院議員会館でやっております。その時にいらしてくださった議員は木梨昌吉さんという方、たった一人だったんですけれども、これ全部お見せすることできない、音出ますか。で、この映画の特徴はですね、音出てないので言いますけれども、ミズーリ州にありますラジオ局の方が、ラジオ局が作った映画なんですね。だから彼らは映像を全く自分の独自の映像なんか持ってないんです。ただ単にテレビの9月11日の生放送をつないで作っただけなんですね。それがポイントです。で、この映画を作ったデイビッド・ボンクラストさんっていうんですけど、この人は自分愛国者だって言うんですね。私はアメリカが大好きで、そしてこの911事件があった直後にですね、フランスのあるジャーナリストティエニメさんという人ですが、これはアメリカ政府の自作自演だというのをぶちまけたんですね。で、それに対してものすごい怒ったわけですね。彼はアメリカの自作自演のわけがないじゃないかと思って、この人ですね、ヒデと落ちてきたので喋ってますから。で、この方はそのティエリメさんが間違ってるということを証明しようと思って自分で調査を始めたんです。そして911の事件当日の映像を順番に詳細に検討していく。そうするとティエリメさん、フランス人のジャーナリストが言ってたことは嘘ではなくて本当だということが分かってくるんですね。で、自分は本当はティエリメさんに反駁しようと思って調査を始めたのに、ついにこういった映画を作ってしまったという、そういう人です。で、最初前半はですね、ペンタゴンの映像なんですけども、この映画の中で大事な部分は2箇所しかないんです。で、その2箇所だけちょっと見てもらいたいと思うんですけれども、この辺はいいです。でも、ですね、この場面はよくご存知だと思うんですけれども、壁が崩れてますよね。これは日本でもよく、報道された場面なんですが、この壁が崩れる前の映像っていうのがあるんですね。飛行機が突っ込んだ直後の映像。まあ、聞いてください。これは911ボーイングを探せという映画の一部です。ね、飛行機はここが一番硬いです。で、先頭上部はですね、アルミ合金なんてあまり硬くないんですね。でも、エンジンのところは特 ても硬いので、そこは絶対にぶっ壊れるはずなんですけれども、壊れてないんですよ。はい、この幅覚えていてくださいね。これが突っ込んだとされる飛行機です。38メートルの幅があります。それが地面すれすれに突っ込んだことになっています。そしてここが一番硬いところですね。ここはあまり重要ではないです。ここも重要ではありますけれども、この先に一番大事な場面が出てきます。火災すら起こってない、本まで燃え残ってないんですね。全く焦げてない。貿易センタービューの方はコンクリートがパウダー状態になるまで粉々になってます。これですね、これ知ってますよね。これセンタゴンが公開した写真ですけれども、ここの中には機体が映ってません。彼らは映像を持っているはずなんですけれども、今日に至るまでまだその映像全体 の情報公開がありません。こういう本がたくさん出てますけれども、その本に書いてあること自体が実際の原本を見ると違うんですね。違うことが書いてあります。はい、クレーターはありません、この芝生に。これは合成写真です。この角度で入ったとされているんですね。でこの尾翼がぶつかった部分に全く損傷がありません。エンジンがぶつかった部分も損傷がないんですね。でこの後生中継のシーンが出てくるんです。激突直後 の ABC と CNN、FOX の映像が出てくるんですね。はい、これは MSNBC ですね。でいいですか、全く崩れてないんです、建物が。これとっても重要なんですよ。最初の19分間ぐらいなんですけれども、飛行機が突っ込んでから19分間壁が綺麗なんです。全部残ってるんです。いいですか、38メートルの高さ、15メートルの物体が、そしてその後19分後壁の崩壊のシーンが生中継で出ます。しかしこのこれですね、これすごいページです。これ ABC ですね。実際の崩壊が生中継では出てますけれども、12日以降このシーンはタブーになります。この崩れたシーンはよく議論されますけど、それ一番大事なポイントです。はい、で音ちっちゃくしてみてますか。でこれ全部やっていくとですね、今日私がお持ちした資料を出してください。このクリアファイルに入っているものなんですけれども、皆さんのお手元で一番最後のページに、911事件の真相究明に関する日本語書籍、それから日本語版 DVD というリストをお作りしました。でその下の DVD の一番上、911ボーイングを探せというのが今皆さんにご覧いただいている映像です。でこの上から一番上から5番目まではですね、もしこの事件についてより詳しくお知りになりたいということであれば、グローバルピースキャンペーンストアというところで入手してますので、後で私の方に名刺何かくだされば、送るように手配することができます。で今日残念ながらこれ全部見ていると何時間にもなってしまうので、ビデオ映像はこのままにしておいて、次の皆さんのお手元にお配りしています911事件研究写真資料の方に出してください。でこの後ですね、この映画も世界貿易センタービルの方の検証に移ります。で世界貿易センタービルですけれども、皆さんご存知のようにあのビル両方ともものすごい速さで崩壊しました。9.5 秒とか9秒以内 で崩壊しています。その速さというのは真空で真空状態でビルが落下する、そのなんていうんですかね、もし抵抗があったならば9秒では崩壊しないんですね。全く抵抗がなく失われた状態の速さです。で、そういうことが政府の説明ではですね、パンケーキ現象といって、上からの重みで順々に重なっていって、崩壊したんだというのが公式説になっておりますけれども、それでは9秒では崩壊しないんですね。そこに辻褄が合わないんです。その辺は物理計算の強い方が計算してくださっていて、今日はちゃんと角でカメラを回しているデーブ・ショーさんの、911目撃者という映画の中に、詳しく計算式と、それがありえないということをはっきり証明してくれています。では写真順番にですね、説明させてください。この第1ビルも第2ビルもですね、飛行機が突っ込んだところからその上は確かに火災になりました。しかしですね、その下の部分っていうのは火災がほとんどなかったんです。で、これまで世界中にいろんなビルの火災っていうのはございました。しかし火災によってビル全体が崩壊したというビルはこの911事件を除いては一つもございません。この時だけなんです。それご存知ですか？ついこの事件の直前にマドリッドでも、マドリッドだよね、いつだったかな、2004年だったかな、マドリッドのビルが24時間以上、ね、燃えたけれども、やっぱり鉄骨とかはちゃんと残ってるんですね。でこれはですね、飛行機が突っ込んでからわずか1時間ちょっとで粉々に崩れた。しかも残骸がですね、コンクリートはパウダー状になってるんです。パウダー状、瓦礫じゃないんですよ、パウダー状になっています。これすごく不思議なんですね。でこれがもし政府の言うパンケーキ現象、熱による、鉄骨の脆弱化で重みが耐えきれなくなって崩れたということにすると、このコンクリートがパウダー状になっているという現象の説明がつかないんです。いいですか？で、最初のページ見てください。一番下のこの爆発してるって言っちゃいけないんだ、公式発表では爆発してないんですけども、この映像、この写真を見て皆さんどう思いますか？これ関係非現象ですか？上からの重みでこういうことが起こりますか？粉々に鉄骨やコンクリートが飛び散っている、ビルの幅が63メートルあるんですけれども、それのはるかに同じかもうちょっと大きいぐらいの幅まで70メートルも重い鉄骨が横に飛び散ってますよね。これ上から重みがあって横に向かって飛び出すという現象は物理的にはありえなくないですか？この映像を見てよく助けたのご自身に問いかけてください。この写真を見て、爆発物がなくてこういうことが起こるのかなと。それから次のページですね、見てください。水平方向に激しく飛ばされた両ビルの建材どこまで行っているかというとですね、ものすごい遠くまで飛んでるんですね。第2ビルから160メートル離れたビルにもその破片が飛んでいます。そして、上から2つ目の右側の写真ですけれども、崩壊する瞬間にですね、時々下の階からパーって顔が、なんていうのかな、中から何ていうのが吹き出てくるシーンが映ってるんです。これは私の映画ではなくて、ルースチェンジという映画、これにも出てくるんですけれども、順番に本当は起こってくるはず、もしパンケーキ現象だったら、でもそれと関係ないところも 何十回か下でですね、真横に向かってコンクリートの塊が吹き出している、そういうシーンが映っています。そういうシーンですね、はい。でこの写真だけをご覧になっても、こういった現象がどうやって爆発物なしに爆薬を使わないで起こるのか、そしてアメリカ政府はどうして、もし本当に捜査をしたんだったらこの残骸をですね調べると思うんですね。普通は犯罪が起こったらその犯罪現場を触らないで、その材料とかをね、その残骸を調べればですね、もし爆薬が使われたのかどうかとか、そういうことは科学的に調べることができるんです。ところがアメリカ政府が行ったことというのは、大急ぎで残骸を撤去して、そして中国とか第三世界とかに売ってしまってますよね。全く調査をさせないんですね。隠蔽としか思えないような不思議なことをしています。もし本当にアメリカ政府がこの犯人を探したいんだったならば、ここに爆薬が使われたかどうかというのを調べていないとおかしいと思うんですね、はい。 私の持ち時間と2分ですけれども、で私自身はですね、本当にこんなことを私がやるようなことではないんです。これは本来日本のマスコミの仕事であり、そして政府の仕事であり、そしてアメリカ政府に最も大きな説明責任があるんですけれども、あの事件から6年経った、6年以上経った今もですね、このことを正面から取り上げるメディアというのが日米ともにすごく少ないんです。でたまに例えば藤田先生がこの間質問なさいましたけど、それに対しては文藝春秋という雑誌がかなりひどい記事を議員さん、週刊文春さんがですね、かなりひどい記事を書いてるんですね。で彼らは911事件の検証をしたとはとても思われないような書き方で、頭から否定をして、あんなこと書いてあの人大丈夫っていう書き方だったんですね。でそのような状況ですので、私のような全く無名の環境問題をやっていた人間が今こんなことをしているわけですけれども、でそれは皆さんにぜひこの調査に加わってほしいし、これは一個人ができる問題ではとてもございません。そしてこれをきっかけに大量戦争っていうのをしちゃってて、日本が参戦してるんですよ。私たちの税金を使って自衛隊が送られ、毎日いくら使ってるんですか、私たちの税金が。そしてそれが本当にテロをなくすために役に立っているんだったらまだ許します。ところがテロはかえって増えている。そして一般市民の死者はどうでしょうか。このテロで死んだ3000人をはるかに超える人々がアフガニスタン、イラクで亡くなり続けているわけですね。もうそのことを考えるだけで私自身もすごく大きな日本人として責任があるし、この911事件の真相究明というのが進めば、この太平洋戦争そのものも、これが大義とされているわけですから、その根幹を問うことになる。そして、太平洋戦争という戦争によってテロを解決するというやり方が止まるというふうに私は思っているんです。で、今ですね、次々と映像が回っていますけれども、私自身はもし皆様からご要命があれば、いつでも映像と、それから講演を交えた出前講座をいたしますので、どんな小さな勉強会でも結構ですから組織してください。もちろんメディアのインタビューにも答える用意があります。でこれまで私自身はですね、推論ということは、推論、自分の論を言うということは避けてきました。あくまでもその日に起こった映像、私に手に入る、皆さんも持っている公になっている映像をもとに、辻褄が合わない部分というのを言い続けています。で本当に誰がやったのかとか、そういうことは分かりません。しかしこれは調査すべきことですし、こういったことが曖昧なまま、戦争に突入するというのはとても間違っています。しかもアメリカの FBI 自身がですね、オサマ・ビンラディンがこれ犯人になってますね、やったことに。ところが FBI のホームページ見てください。 FBI ですぐ出てきます、 Google で。そこにウォンティッドというリストがあります。国際指名手配のいろんな人が出てきます。オサマ・ビンラディンは一番上の右から